どれどっち。
はい、トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと
コロンと
タロケンです。
はい、ということで今週もこの3人でお届けしますが、
はい
はい、
阿部ちゃん辞めるんだってよ。
おー、らしいね。
まあまあ噂は出てたけど驚きだったね。
ねえ、このタイミングで辞めるとは、
うん、まあでもあれだったね、逃げ切りがちだね。いいタイミングだったんじゃないのとは思うね。
誰にとって、
まあ、安倍ちゃんにとって。
ああ、なるほど。
まあ、もう歴代の名師匠の一人になるんじゃないの。
まあ、最長記録です
ね。うん、最長記録もあるし、まあ、まあ、どうなんだろうって、疑問符つくところ、個人的にはいっぱいあるけど。
うん。
うん。
まあ、健康以外ではびくともしなかったもんね、野党の攻撃を。まあ、野党がもう、どうしようもねえってとこだろうな。
うん、まあね。
そうだよね、うん、なんか結構な隙あったんだけどね、特に後半。
あったとは思うしね、やっぱこれはもう絶対明らかになんかこう長期政権になって劣化してるところ満載だろうって思ったけど、
立て続けに隙はあったと思うんだけど、それを叩ききれなかったその他の皆さんっていうね、
まあね、まあだからね、またあれだろう、国民民主党が立憲民主党もどっちでもいいけど、
そうだよ、
それがなんかすごいドタバタしてるように見えてるのはお前らだけで、もうこっち側はどうでもいいけどって思うよね。その辺のもう乖離感とかものすげえあんじゃん。その中でやっぱ見事に乗り切られちゃったなって思うよね。で最後もやっぱその自らが何かやったわけじゃなく、その病気の再発でっていう、その引き際もいいじゃん。
まあ、いいタイミングかなと思う、
ね。だよね。で、その、道半ばに倒れた安倍首相ってもう、後々語られるに決まってんじゃん、もう。
まあ、そうなるでしょうね、これは。
逃げ切りがちだな。やっちゃったなぁと思うね、なんか。
追い込めなかったね。
うん。やっぱさ、なんか正々堂々と、まあ、倒して、ね、っていう感じがないと、って思うよな。まあまあ、ほんと、まあ、このね、安倍政権が、第二次期安倍政権が後々、歴史的にどういう意味があるのかっていうのは、まあ今から先の検証になるだろうけどね、とは思うな。いやいやって感じするな。
だからさ、この新型コロナの件でね、まあかれこれ半年じゃないですか、でこの状態になるわけだから、頑張れば、半年頑張れればチャンスあったかもしれないんだよ、その周りの他の皆さんがよ、そのいろんなネタをもとに立て続けに半年間、もう何攻撃して攻撃して、
まあまあ、あの国会も開かれなかったっていうのもあるけどね、その不幸さはあるわけだよ、それは分からなくはないけどだよね、やっぱなんだろう、まあねと思うな、まあ、で次が誰になるかだね。
そうですね、
誰になるかだけどね、だけどね、
石破なれないだろうな。
ん？
石破。
ああ。
無理だろうな。個人的には石破さんだと思うんだけどね、俺は。
まあ、なんていうの、ちょっと違う方向でいいよね、とは思うんだけど。
今、だから4人ぐらい上がってんのか？だから、河野の小せがれと、それから石破、それから菅、それから岸田、いや、菅はないわなって思うよね。
菅さん、
あ、菅さんは。菅はないよ、もう。って思うじゃん。
まあでもなんだ、一般の なんだ、我々というか、うん、みんなからするとその一番顔なじみあるのは菅さんってことになるんですよね。
でもお前にリーダーシップがあるとは俺一つも思えないんだけどって思うんだよね。
まあそれはそうなんですけど、
うん、
確かに
そうなんだよ。で、あの岸田、うん、その態度ばっかりでかいんだけど、お前って何やったのって思うんだよね。
まあ一番印象がないよね。
なんだかねって感じするんじゃん。石破さんだと思うんだけど、あのあれなんだよね、あの自民党の地方票は強いけど国会議員の中の票はあんまり持ってないんでしょ。なんかかわいそうなんだよね、だから
なんか不幸だよね。
うん。っていう、だから今回も、あの、あれでしょ、次の首相決めるのに、うん、緊急事態として何、何病院総会、
うん、
で決めるのか、それとも通常通りやるのか、みたいな話してて、
うん、
通常通りにやるんなら石破さんいけるんだけど、
うん、
病院総会になっちゃうと勝てねえ、みたいな、
雰
囲気っぽいのよ。で、どうやら病院総会になるんじゃねえか、みたいな、
うん、
話もあるんだよな。
うんうん、
だから、かわいそうだけど、そうなっちゃうかな。
なんかキラッと光るね、うん、勢いのある誰かが突然出てくるみたいなことは
ないよね、
まあ、ないよね、
まあ小泉の小せがれももう全然アウトだしね。やっぱ政治家がいないよね。だからやっぱりその育てるというコストを払わなかったせいだなと思うね、国民側が。だっちゅう気がする。難しいと思うよ。で、うん、その新しい人になって初めて安倍政権がどうだったのかっていうこともわかんじゃねえのとは思うね。あれ個人的にはね、
うん、
安倍さんのやり方とかあの人の言うこととか考えてる風なこととか、
うん、
何一つ評価はできないんだけど、個人的にはね、
うん、
ただ一つ思うのがやっぱ、うん、その前から言ってるように民主主義が新しい局面に来てるわけよ、
うんうん、
中国によって共産主義は 2.0 になったのよ、
うん、
でも民主主義は 2.0 になれないでいるのよ、
うん、
その中でオバマでもダメだったじゃん、
うん、
この時代、
うん、
でトランプになっちゃったじゃん、
うん、
言ってもね、この時代安倍さんのやり方とか一つも俺は納得はいかないんだけど、
うん、
でもこの時代でみんながある程度こう納得するやり方って本当できるのかなっていう感じもするのよ。難しいだろうな、誰がなってもって思うのよ。
まあ難しいでしょうね、この後、このタイミングでこの後は難しいですよね。
そうなのよ、
うん、
SNS でうわーってなるしみたいな。で、長いこと安倍長期政権で国民側も劣化してる気がするのよね、
うん、
まあそれでよくも悪くも慣れちゃったというか慣らされ
た
というか。
そう、うん、で、安倍さんから違う人に変わった時に、
うん、
本当にどうなるんだろうっていうのは見てみたいのよね。
うん。
まあ、いずれ見れますよ。
まあね。だからもう民主主義っていうか、この資本主義の断末魔みたいなことになっていくんじゃないかなっていう気もしなくはないんだよね。あの、まあまあ、トランプがもうそんな感じがするじゃない。
うん。
資本主義の断末魔というか。やっぱ厳しい感じになってんじゃん、正直ね。
うん、まあ資本主義の騙すまっていうかアメリカの騙す
ま
っていうか、
まあまあそうだよ。でもさ、今やっぱどこの国も言われてるのがさ、うん、この資本主義で自由主義経済だって言われてるんだけど、あのいろんな国で言われてるのがなんだっけ、あの国民全員にお金配っちゃえみたいな、
うん、
それ社会、うん、それそもそも社会主義の発想じゃねえとか思うじゃん。
うん、
自由主義経済でその考え方って真逆じゃねえとか思うんだけど、でもその考えが出てるぐらいやっぱ民主主義とか資本主義が行き詰まってんだと思うんだよね。だからそういう意味ではやっぱ本当歴代のいろんな名大統領とか名政治家いたけど、誰がなっても結局同じ感じになっちゃうのかな、今の時代っていうくらい時代の難しさはあるなとは思うよね。だから、うん、これを突破していくってよっぽどだぞとは思うから、
うん、
まあ逆に時代が人を作るのか、人が時代を切り開くのかみたいな答えは今から出てくんじゃねえかっていう気はするけどね。
うん、なるほど。
どうなるんだろうね。
うん、
まあ石破はないかな。 と思うよね。まあいろんな、その、まあないかな。
いや、案外逆にあるかもよ。なんか、短いスパンでワンクッション入れたいみたいな。
あるかな、あるといいけどな。
つなぎなんだ。
まあ、でもね、その新型コロナだとか、うん、オリンピックは延期とか、うん、あと、まあ、中国がいて、北朝鮮、韓国、そしてアメリカっていう、うん、その海外との関係っていうか、まあ、その、うん、それら、それぞれのボスとの対人関係も含め、
うん
うんうんうん、そりゃ難しいよね。
難しいと思うよ。
みんなが期待するようなことをやり遂げられる人はほぼいないだろう、うんうん、誰がやってもっていう気はするし。
するよね。どうすんだろうなぁとは思うよね。
だってそういう手段が思いつかないよね。うん、あっちにもこっちにもいい顔してみんなで仲良くねーなんてさ、
うん、
ちょっと難しい状況じゃない。
じゃない、うん、と思うんだよな。だからまあ気の毒だなとも思うけどね。まあどうしたもんかね、うん、でもこのなんだろうな、安倍さんがさ辞めちゃうからさ、なんか下関の安倍事務所にマスコミがもう大挙のように来てるんだよね。
あ、そうなんだ。
あんなとこ来ても意味ないよ。あのそのポーズはやめた方がいいよ。あんなところで、だから、安倍さんが首相やってるのに、地元の選挙事務所、地元の事務所にいるのって、まあ、あんま意味ないじゃん、正直。
まあね。
なんで来るんだろう、今更って思うよね。
いや、今日はね、ごめんね、今日はね、うん、朝私が出勤した時から、うん、もう駅前を撮影してたよ。
本当、ざわついてたんだ。やっぱ入ってんだね。
テレビ局。
かもっちゅう感じはあったんだろうね。
まあ地元のだと思うんですけど、
うん、
で、あ、こんな朝っぱらから何やってんだろうなと思いつつ、
うん、
で、その発表あった直後にもう駅前でインタビュー撮ってた。
うん、
こういう、辞任っていう話なんですけど、街頭インタビューね、
うん。
うん。どうもうちの会社の誰かもなんかそこに巻き込まれたとかっていう話は聞いていたんだけど、
うん、
テレビに映ることはなく、うん、終わったみたいだけど。
ね、うん、まあ、どうなるだろうな。まあ楽しみではあるかな。
うん、
ある意味、まあ光になるかどうかは分かんないけどね。
まあね、
うん、
楽しみなんて言うとさ、ちょっと自分を遠くに置いて俯瞰で見てるっぽいじゃん、
うん、
っていうか自分の国のことなんだけどねっていうのはある
けど、だから言ったじゃない、俺はもう選挙権は放棄してるから。俺には一言なのよ。
そうです
か。うん。もう俺はもう前向きから言ったけど、一生選挙には行かないからもう。この先。だから、俺は傍観者でいいんだよ。俺はもう逃げ切ったと思ったから、俺自身もね。
なんだそれ。
って思うことにしたから、俺は。
あ、そう。
いや、だって、だから前から言ってるけど、下関で山口2区だっけ？で、どんなになんかいろんなこと考えて投票しても、一つも結果に結びつかないじゃん。
うん。
だって、安倍さんが今後どうするかどうかわかんないけど、もう投票速報が始まった瞬間に当確が出る地域だから、
うん、
意味がないんだよ、もう。野党もピリッとした候補一つも出してこないし。
うん。
だからもうほぼ、生まれてこの方選挙権がないようなもんなんだよ。
まあそうだよね。
だろ
う、うん、
だから困っちゃうんだよ、だから。だからそれだったらもう堂々と放棄しようって言おうと思ったんだよ。ほんで野党のさ、民主党、まあどっちの民主党でもいいけど、もうちょいピリッとした候補者上げてこいやって思うんだけど、未だかって一人もいないよね、そんなの。
うん、
本当、誰これみたいな。
いや、本当に知らない人なんだよね。
いや、もうほとんど新人だよね。新人上げてくんのよ。何なんだよって思う。ガチで戦う気ねえじゃんとか思っちゃうんだよな。その中、これ言うのもちょっと、微妙感はあるけど。まあ、事実として言っとくけどね。
は
あ、俺は別にその政党一つも支持する気もないし、
うん、
どうなんだろうと思ってはいるんだけど、
うん、
その中この半年間ぐらいずっと見てるけど、
うん、
どうも、あれがいるじゃん。
誰？
ん？
令和新選組？
は
あ。あれは地道に活動してるね。
へ
ぇ、そんなの下関で見たことないよね。
うんうん。
他の政党の候補が選挙の前から、ずーっと選挙カーじゃないけど、うん、いろんな形で政治活動して、まあ、東京とかだったら辻立ちがあったりするのか、駅前でさ、演説したりみたいなことが、うん、平素でもあったりするじゃない、
うんうん。
そういうこと一切ないじゃん。
ないない、
見たことない。なぜかっていうと、やっぱもう、自民党が勝つに決まってるエリアだから、他も一切やらないのよ。
うん、
そん中で令和はここ半年ぐらい動いてるよ、見てるけど。
へ
ぇ、下関で。
そう。
うん。だから俺はもう選挙権放棄してるからね。支持することもないし、評価することもない。でも、やるじゃんとは思ったね。だから、民主とかで根性一つも座ってねえなってやっぱ思っちゃうよね。
うん。
それをさ、20年、30年繰り返してひっくり返す気がないと、ひっくり返らないじゃん、こんな土地。
それ言うなら BGM も20年30年諦めずに投票すればいいじゃない。
いや投票してきたじゃん。
いやいやでも今やめ
てここもういやもうだから20年30年頑張ってポッドキャストでも言い続けたわけさ。いろんなこと政治的な発言昔はいっぱいやってたよ。でも一つも変わらないんだよ。
そうだね。それでコミュニティ FM も追い出され。
そうだよ。ふざけんなっつってやめたんだから、コミュニティ FM。政治的な発言がとか言うから、舐めてんのかと。うちの会社がスポンサーを払って、お前それ言うのかと。ならもう来週からやめたっつってやめたんだよね。
そんなこともありましたね。
舐めんなと。
古い話だな。
だから、そのコミュニティ FM でも政治的な発言をやるぐらいしてたんだよ。うん、それでも変わらないから、放棄するんだよ、俺は。
もうちょっと頑張ったらいいじゃない。
ダメだよ、もう若い奴らが頑張んないとそこはって思うけど。まあどうなるんだろう。まあまあ、でもやっぱほんとなんか、新しい世代が政治のイノベーションを起こさないとダメだよね、ほんとに。で、やっぱ民主主義も 2.0 に変わっていかないと、ダメだと思うな。共産主義にやられちゃってる感が、まん、プンプンするけどな、俺は。
ああ、プンプンするね。
ね。
うん。
だから中国のこと、ウエーって文句言うけど、中国抜きでは資本主義が成り立たないっていう構図を作られちゃったよね、なんか。
うんうんうん。なんかうまいことやられたな。
うん、それは、負けじゃんよ、もう、って思っちゃうんだよな、なんかな。さあ、どうなるか。まあね、少なくとも賢明な人になってもらいたいな。堅実な人、賢明な人、みたいな感じだな、俺は。ちょっとやっぱ安倍政権長すぎたからね、やっぱドーンとなんか、何様みたいな感じはあったからな、正直。まあ、とはいえ、長いことよく頑張ったね、賞をあげていいと思うな。
まあね。
うん。いや、だってやっぱなかなかできねえよ。
うん。
なんだかんだ言って。とは思うよ。
あ、そう。
うん。
まあ相当なストレスはやっぱりあったでしょうね。それはそうだろうなと思いますよ。
うんうんうん。うん、とは思うよ。だからまあそれはまあ、まあ敵ながらあっぱれじゃないけど。
うん。
まあ言ってももう辞めるって決めちゃって、あれなんだから。とは思うね。
うん。
うん。まあ山口県になんか、あれ、県庁になんか横断幕出したんだよね。
ニュースに上がってたね。
上がってたね。安倍首相、なんか、在任記録更新おめでとうございますみたいなバカみてえな、横断幕を出したんだ
よ。うん。
そんなん出したんだ。
うん。恥ずかしくねえのか、とか思うよね。本当に。
いや、まあ、どんだけと思ったよね。
うん。何なんだろうね、このメンタリティはって思っちゃうんだよね。だからやっぱ、保守が強いとこってそうなっちゃうんだよ、本当に。
ああ。
うん。いやいや、ありえないっすけどって思うよなって思うよ、なんか。まあまあ、その途端だからね。まあまあ、でも、まあ、病気だったらしょうがないやなっていう感じはあるかな。はい。まあ、次に期待しましょう。で、やっぱ野党ももうちょい頑張らないとダメだね。いずれにしろ。
いや、ほんと頑張ってほしいよ。
うん、ね。
ほんと。
うん、だってもう、4回の裏でさ、コールドゲームが確定してるのに、ずーっと延長18回ぐらいまでやられた感じがあるよね。もう負けっぱなしだよね、そっから。で、もう、 二塁にも出れてねえじゃん、お前ら、みたいな。それを8年間延々見せ続けられたからね。
まあ、そう、
ね。そうなんだよ。だから本当、野党もそろそろ変わらないと、だからもう枝野じゃねえぞって思うね。うん。そもそもお前らの顔がもうフリーって思うよな、なんか。それぐらい思い切ったことやんないと、対立軸としてやれないんじゃないのとかって思っちゃうけどね。まあまあって感じですな。まあ、ほんと、まあ、新しいリーダーによって、ね、なんだ、コロナの新しい突破口みたいなのもね、こう見えてくるといいな。まあ、今日のやめますよっていう記者発表の前には、一応、PCR 検査を1日20万人体制、20万人検査できるようにするとか、一応そういう発表もあったんだよ、記者発表。そこはあまり取り上げられてないけど。
え、それよ、予定なのじゃなくて、したいなーっていう希望なんじゃないの？
一応その予定ですっていうこと。
もう、だってずっと言ってんじゃん。
言ってるよ。だからまあまあ、それがいつまでにっていうことがないから、結局、まあ、今週の努力目標みたいなことになりかねないけどね。で、これがいつまでに20万件にしますって言うとちょっと変わってくるんだけど。
もうずーっと前から言って、ずーっと持ち越されてる。
まあでも一応そういう方向も出てるということなんで、多少なんかね、まあまあ終わりまでしっかりやろうという感じはあると思うので、まあまあ頑張ってもらいたいっすなとは思いますな。はい。重要なことで。まあ、驚きのね、あれですよ。あとはあれだな。
驚かないけどな、私は。
あ、そう？
うん。
いや、もう、
いや、なった時から辞めるときは病気だろうなって、ずっと思ってた。
まあね、うん。
なんかあったら病気で辞めるんだろうな、この人って思ってたからさ。
まあ、そこが、あれだよね。最後の切り札にはなるよね。例えば。
いや、だからね、健康大事だよ。
うん。
総理大臣じゃなくっても、うん、みんな健康じゃないと戦えないよ。
うん。
ね。
うん、そうなんだよね。
うん、大事にしよう。
まあね、まあね。はい。まあ、そんな中、あとあれだね、スポーツ界がまた、アメリカのスポーツ界がちょっと揺れてて。
うん。
ね、黒人さんがまた、警官に撃たれちゃったみたいな事件があった後に、
うん。
NBA だ、MLB だ、みたいなね、うん、スポーツの選手たちが試合放棄して、抗議するみたいな、
うん、
で大坂なおみもね、
うん、
試合放棄してみたいな、
うん、
ことだったけど大会側が折れて逆に折れて、まあ、大坂さんに出てもらわないとみたいなところがあったみたいで、で、うん、再度延期してやるってことになったみたいだけどね、
うん、
まあ、
うん、
でもやっぱそうやってちゃんと社会のそういうなんていうの、社会の出来事にスポーツ選手がコミットするっていうことは本当日本のアスリートにも学んでもらいたいなとは思うね。
そうだね。
うん。なんかねって思うよね。そういうことがで、まあプロだからできるという側面もあるからね。アマチュアはやっぱ国から金もらったりみたいな、その IOC 絡みのお金をもらわないとできないとかいろんなことがあるから、それで言いづらいのかもしんないけど、うん、だからこそプロのアスリートがしっかりと、何々と支持しますみたいなことじゃなくていいと思うんだけど、
うん、
やっぱり社会正義を守るために、これ言わないとみたいなことを日本でもかなりあるはずなんだけどね、うん、本当は、
うん。
やっぱそういうことに賛同していろんな社会にコミットするっていうことは日本のアスリートはもっと学んだ方が俺はいいと思うな、本当に。大阪さんなんかやっぱ見事だなと思った
ね。いや、見事だったね。
うん。ゆるキャラ扱いだけどね、日頃は。
不思議ちゃんね。
うん。もうやるときにはやるんだっていう感じがかっこいいな。それがやっぱ大阪なおみの価値をさらに上げていくじゃんね。
まあ、そうだね。
うん。とは思うな。まあまあ、そんなことでございましたけど。今週も引き続き、ネタはあまりありません、私は。
そうなんですか。
まあ、ネタがない中だね、
うん。
今週実はね、あれなんだよな、ふと思いついて。
はい。
そういやさ、風呂掃除がめんどくせえな、と。
ほう。
風呂掃除ってめんどくせえなって思うんだよ。
お風呂掃除するのは大変だよね。まあ
そうですね。
うん。で、なんかこのタイルの目地みたいなとこにさ、なんか黒くなっちゃったりすんじゃん。
うん。
うん。
で、なんか、で、もう腰もかがめてとかやんないといけないじゃん。なんかねえのかと、これ。
うん。
っていうと思ったわけよ。
はい。
で、なんかないのかなと思って、アマゾンで検索したら、
うん、
この、お風呂掃除ブラシ、バスポリッシャーなるものがあったわけ。
ほう。
電動でぐるぐる回ってくれるのよ。
うんうんうん。
はあ。
で、それがね、あの、これ今俺が買ったやつがね、俺が買った直後に在庫切れになってるみたいなんだけど。
本当だ、現在在庫切れですって書いてある。
4000円ぐらいであったのよ。
へぇー。
はあ。
まあまあ4000円ぐらいだったらありかと思って買ってみました。
ほう。
うん。
これ早く買えばよかったね。
あ、そうなんだ。そんなにいいの？
いいよ、これ。
へ
ぇー。あの、だから、まあ、あの、先っぽをさ、取り替えて、
うん、
その、隅っこを掃除するよとか、
うんうん、
バスタブ用とか、
うん、
それで、やっぱタイルをね、この、全面的にやるものとか、
うん、
結構なパワーで回ってくれるのよ。当然、充電式で、
うん
おう。
あ、これだったらいいじゃん。それとか、あの、壁についたカビみたいなやつ、
うん、
ああいうのもね、結構もうこれ、ゴリゴリゴリってやっちゃえば、すぐ、綺麗になっちゃう。
へ
ぇー。これ意外とありだったね。
あの、こういう系ってさ、以前からあったと思うんだけど、
うん、
あの、重量とかどうなの？重さ。
そんな重くねえよ。
女性でも大丈夫？
はい、どうぞ。
持ってんの今。
はい、どうぞ。
ああ、いや、女の人には結構重いな。
あ、そう？
まあ、下向けてやるんだったら、うん、まあ、いっか。
でね。
あの、掃除機と違ってさ、うん、あの、ぐりぐり何回もこう行ったり来たり、あ、でもするのかな？洗うときって。タイル洗うときとか、
うん、
どうなんだろう、うん、でも動かすっていうイメージ、掃除機だったらさ、
うん、
ちょっともうちょっとこう擦るイメージがあるじゃない、
うんうん、
力をある程度自分で加えて、
うんうん、
だけどこれはその重量でがあるから逆に力を加えなくてただ動かすだけ、
うんうん、そういうイメージだね、
うん、で良さそうな気はする。
うん、で、あの、まあまあまあ、ちょっと力を入れて、
うん、
この、何、上下させるだけで、
うん、
結構綺麗になるよ。だから、これ3つのパーツに分かれてて、それ3つをガチャンってつけるのよ。うん、だから、150ぐらいかな、長さ。だから、あの、なんだろうね、ちょっとした、著白海みたいな気分なわけ。
振り回すの？
わかるわかる。ちょっとした著白海みたいな感じのものなのよ。で、うん、一応防水みたいだし、完璧につけちゃいけないんだけど、
うん、
水かけながらできるしね。意外といいよ。貸してみ、貸してみ。これね。
長さが伸び縮みできるのね。
こんな感じなんで。音聞こえるから。これ先っぽ回ってんだけどね。
うん。
で、先っぽがアタッチメントで付け替えれると。
い
や、ほんと風呂掃除めんどくせえなーってもう毎日思ってたからね。そう考えるとこれは、買って正解だな。使う頻度高いもんじゃん。
まあそうだね。
風呂掃除は。
うん。
そういう意味ではすげえいいなと思った。で、ふと思ったんだけどさ、このブラシ、まあ、だんだん付け替え用売ってんのかよくわかんないんだけど。
うん。
これ、車のホイール洗うときにもいいなと思って。
これなんかアマゾンの写真、下の方の写真に、それ載ってますね。車のホイール洗
う。やっぱそうだよね。ボディ、うん、これだから、あれがスポンジだったらボディも洗えんのにってちょっと思ったんだよな。
ボディか。
うん。
ああ。まあ、かなりちょっと面積的にちっちゃいけどっていうのはあるけど。
うんうん、でもね、これものって意外と結構種類があるっぽいから、
うん、
あ、他のシリーズ、あ、なんだ、他のメーカーのやつこれ、スポンジあんじゃん。うわ、こっち買えばよかったな
ぁ。いや、替えスポンジって売ってるよ。
売ってる。同じなのかな、うん、同じメーカーなのかな、
なんかわかんないけどさ、それ先ちょっと工夫すればそれできそう
かな、うん、これ、ね、なんか全部同じっぽいよな。これ同じだな、多分。
多分中国のメーカーで、基本パーツ全部一緒みたいな。
でな感じはあるよね、これ。あ、知らないの？いや、あれなんだよ。ハイエースとか、すげえ身長高いじゃん。
うん。
で、屋根正直洗えないのよ。
あ、まあまあ、そうですよね。
うん。だからこれ、ちょっとした超破壊だから、屋根洗えんじゃん。
そうか、屋根を洗、そうか、屋根洗おうとしたら、まあ、こういうものじゃと洗えないですもんね。
そうそうそう、もう相当、向こうグーってやんないと、もうすげえめんどくさいのよ。うん、
ああ、確かに。
だからそういう意味ではこれ、スポンジあったら、それ、ああ、それいいな。って感じよ。だからこれ3つにね、分割すると、意外とコンパクトに収納できんだわ。あ、これ伸びるやつか。これね、こう、はい、今、コロンさんしか見てないけど。この三つに分割されるわけですね。
あ、棒部分が二つに分かれるの、ね、
そうそうそうそう。それと頭、ヘッドの部分ね。
うん。
で、分かれるの。だから、直すのも意外とコンパクトでいいよ。
うん。
え、これ、充電する部分はどこの部分についてるんですか？
根元の部分。うん。
手元の部分。
そう。手元の白い部分があるでしょ？
はいはいはい。
その部分で充電するの。だから、まあ、充電するときそれをポッと外して、充電すりゃいいっていう。感じ、
うん、
これ今チャットを見てくださってる皆さんにはお見せできないの？
見せれなくは。
今までここに出してたような気がしたんだけど。
そうか。ちょっと忘れてた。あ、画面ね。そうだね。画面ちょっとお見せしようか。
じゃないと何なのかよくわかんない。
そうだな。
寂しいじゃない。
そうだな。
置き去りじゃん。
はい、これです。忘れてました。説明するのが。あ、これ違う。これじゃなかった。
何やってんの？
これだ、これだね。
うん、うん、うん。
これですね。
ホミットって言うんだろうね、うん、きっとね。
うん。
ホミットのストアがあるんだ。
うん。
いろんなもんあるんだね。圧縮袋。
だからやっぱ、すげえよな、なんか中国系って。こういうの当たり前に使ってんのかな、向こうの人って。
どうなんでしょうね。まあでもこれぐらいのものはもう簡単に商品としてパッケージして、日本でもまあそんなに割高じゃない感じでちゃちゃっとこう商品化できちゃうみたいな。まあなんだろうな、この商品火力というか、こう、まとめるパッケージ感とか、もうこの辺ももう、もう手慣れたもんですよね、中国も。
そうなんだよね。手慣れたもんなんだよね。で、こういうなんかやっぱ隙間うまく狙ってくるっていうか。
そうなんです
よ、ね。あ、おにぎり意外と使えんじゃんってことになっちゃうんだよね、結局。
まあね、まあね。ただね、そういう何かに特化したものを、あ、これ便利そうとか、これいいじゃんって買うと、家の中が物だらけになるんだよ。
そうなんだよね。
だから、特にキッチン周りとかね。
そうだね。
こういうものもういっぱいあるから。
そうだね。
だから買うときは、その、使用頻度の高いものとか、から、選択していかないと、もう、とんでもないことになっちゃうからね。
確かにね。まあでもこれは、だからお風呂掃除は毎日しないといけないから、原則。そうすると出動回数が多いから、これは元取ると思うよ。
まあ、
5000円しないから。
そうだね。
ね、しかも、スポンジ買えば車洗えるし。で、これ多分、年末とか網戸とか洗うのにもいけんじゃない？
ああ。
とか、ちょっと思ったね。
うん。
とかもういけるからね。意外といいんじゃねえのこれって気はすげえしたよ。久々のヒットだなと思った。
ああ、よかった
じゃん。それとね、もう一個、あれなんだよ。昔はね、よくアーミーナイフっつうのかな、これ。
は
あ
は
あ、要は一つのナイフにいっぱいついてますぜっていうさ、スイスかなんかのビクトリノックスだっけな。そのナイフってね、必ず俺買ってたのよ。
はいはい。
いろんなもの、車に入れといて、いろんな風に使えるから、結構好きで、で、ビクトリノックスのね、すげえちっちゃい、キーホルダーぐらいちっちゃいサイズのものもあったりするんだよ。で、それをね、必ず、キーホルダーに一個車のキーと一緒につけてたりしてた時期もあるのよ。ただね、それが何分すげえ高いんだよね。これ、いろんなツールが20個ついてますだと、ビクトリノックスだと1万円、7000円ぐらいするんじゃねえかな。 くらい結構いい値段するのよ。
うん、
で、ある時、なんか、あんまり使う、よく考えたら、あんまり使わねえし、アホくせえなと思って買わなくなってたの。よくよく考えたら、習慣としてずっと買ってたけど、よくよく考えたら、ほとんど使ってなくねって思って、ある日買わなくなったんだよ、もう、10年、20年前ぐらいに。
いざっていう時にすぐ使えるから、超便利と思って、いざっていうことがないっていう、
ね。そうなんだ。
てか、これって一回買ったら、そんなに何回も買い替えるものなんですか、これ。
あのね、この、これわかるかな、絵のところに実はね、この爪楊枝とピンセットがあるのよ。
うんうん。
この、うん。この写真の横に。
あー、これか。
うん。
はあ、あります
ね。これ爪楊枝とピンセットで、これ絵のところにポンって刺すんだよ。
うん。
必ずこの2個がなくなるの。で、2個なくなっちゃうから、ちょっとイラってしちゃうのよ。そんで買っちゃうんだよ。
丸ごと買うんだ、それで。
そうそうそう。クソねえなと思う。またなくなってんじゃんと思って。あいで、買ってたの。だから、多分この、爪楊枝とピンセットがないビクトリノックス20本ぐらいあるんじゃない？探したら。
それは、そのピンセットと爪楊枝だけは買えない
から、まあ。売ってないんだよ。売ってんのかもしんないけど。当時はね。だからそれなくなっちゃってクソって思いながら買ってたの。で、まあ、これいろんな組み合わせがあるのよ。だから結局、何が一番ベストなんだろうと思って違う種類いろいろ買ったりしてたんだよな。
うんうん。
ああ、そうか。
使う機会もないのに。
ないのに、ないのに。
変な話。
そうなんだよ。で、まあ、一時買わなくなってたんだけど、ふいに、まあ、最近ちょっとしたキャンプブームとか、YouTube の方でね、月一キャンプ動画とかって言うから、
うん、
ああ、キャンプするんなら一本持っといた方がいいかなと思って、
うん、
ファッと見たのよ。
うん。
したら、どうやらね、なんか日本製で、
うん。
ベロテックスって読むのか？その、ビクトリノックスみたいな実力すげえスペルが似せて作ってる、日本の。
いや、似せてはないでしょ。全然なんかさ、違うし。
違うけど、なんかなんかうまいネーミングしてある、日本のメーカーさんが作ってるやつが、1000円くらいであったんだよ。
へ
ぇー。で、レビュー読んだら、これなんか、まあまあ良さそうじゃん、みたいな感じで。
は
ぁ。1000円しないんだったらいいかと思って買ってみたの。
うん。
全然いいです。今まで出してたの何だったんだろうって思うぐらい、これ、昔はね、このくらいの値段のやつ買うとボロボロだったのよ。
なんか強度が弱そうだったよね。
弱かったりとか、もうグラグラになっていったりとかしてたんだけど、うんうん、これビクトリオックスと全然変わんねえんじゃんって思ったね。
へ
ぇー。全然いいです、これで。
はぁ。
くらい、これ良かったね。
日本のメーカーが作って1000円とかにできるんですね、
これ。できるんだね。
日本のメーカーだけど生産は中国じゃないのか。
ああ、いや、可能性はあるけどね。
ああ。
じゃないかなとは思うけど。
まあ、どこさんでも、
うん。
うん。
しっかりしてくれれば全然いいのよ。なんか、ね、グリって回した時にさ、うん、根元がすごい弱くって、うん、なんか力入れられないみたいなのは困るじゃない。
うん、うん。
せっかくいざっていう時がやってきてもさ、
うん。
そんな加減しないと回せないじゃん。意味ないもんね。
うん。
うん、
そうなんだよね。で、なんかこの、なんだよ、なんとか製作所？
うん。
っていうとこなんだけど。
中
林製作所か。
うん。
キャンプ用のさ、なんか、いろんないい感じのカマとか。
ほう。
それとか、カラビナ付きのやつとか。
うん。
意外となんかラインナップがあるんだよね。で、しかもそれが全部2000円しないクラス。
ほう。ほうほう。
ぽいんだよ。
ほんとだ
ね。へぇ
ー。だから、まあ、俺ずっとだから、10年ぐらいビクトリオンクス持ち続けたけど、
うん。
全然買わないよ、本当に。
ああ、このフォークとスプーンとナイフのやついいの？
だろう？この辺いいじゃん。うん、
これは旅行用にお出かけ用に1個持って。
そうそう、1個持っていっといたらいいじゃない、こういうのって。
うん、コンビニとかでスプーンをもらい忘れた時とかね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
それとか意外と俺おすすめするのがね、この冒険、だから必ずね、俺が入っといてほしいのは、実はね、ノコギリだったりするんだよ。
ノコギリ？
うん。
ほう。
ノコギリって意外と使いたくなる局面があって、 でもノコギリ取り行くのはめんどくせえなみたいな感じのことよくあるんだよね、ノコギリ。
ノコギリ使いたい時ってそんなにある？
意外とあるんだよ。
何を切るんですか？
いや、ちょっと枝切ったりとか。
なんで枝、どこの枝切るの？
なんかあるんだよ。なんかあったんだよ、昔は。
家に木生えてんの？
その、いや、だからナイフがあるのは当たり前じゃん、ナイフなんだから。でも、うん、その、やって意外と便利だっていう印象は、ノコギリがすげえあるのよ。俺は。
私が聞くのはさ、うん、持ってる人に話聞くと、うん、あの、缶切りは必ずないとね、みたいなことを言う人がいるんだけど、
うん。
はあはあ、
いや、缶切りって今本当に使わないから
ね。使わないもんね。
うちの子供なんかさ、子供、もう子供って言ってももう30ぐらいだけど、缶、うん、切りの使い方知らなかったからね。
まあそうだろうね。
は
あ、だってほとんどあの、あれでペコって開けるもんね。
うん。
言われてみれば、うち缶切り持ってないっす、今。
ないよ、そりゃ。
必要ないもん
ね。ないもんね。そうなんだよ。だから、缶切りとかさ、栓抜きはさ、本当はあの、アメリカ人好みというかね、
うん、
外国ではみたいな感じではある。だから、あんまり使わないんだけど。
だから日本ってその辺すごい、どんどん便利になんか勝手になっていくから。
そうそうそうそうそう。
下手したら何、缶詰買ってきても、あの、上のあの、剥がすところはもはやアルミじゃなくて、なんか紙になってて捨てれるとか、なんかそんな風になってますからね。
ああ、そういうのもあるよね。
うん。
うん、だから確かにそう言ってみれば缶切りここ数年使った記憶ないな
と。そうなんだよ。だからそう考えると意外と、だからさっきも言ったように、
うん、
あの、ノコギリが使うのよ。いざという時に。
まあ、ノコギリ。うん、そうか。
まあ確かにそうかもね。
案外。
ハサミはハサミとして持ってることがあるからね。
うん。でもこれハサミも多少役に立つことはあるんだけど、ただこれ構造上このハサミってね、うん、まあ、ビクトリノックス使ってもいまいちなのよ、正直。
そんなでかくできないですからね。
そうそう。で、なく、んー、まあ、ギリみたいなとこなんだよね。
うん。
で、ハサミが欲しい局面でナイフでも打開できるから。
うん、うん。
ある意味。
ああ。
だから、これはどうなんだろうって思うのよ。ただ、うん、あの、ノコギリはナイフで打開できない局面もあるから。
まあ、うん、まあ、そうですね。
そうなのよ。だから意外とノコギリは俺必ず、ついといてもらいたいなっていう基準だったの、ずーっと。
うん。
だからまあ、切れ味とかまだ試してないんだけど、
うん、
でもこれ1000円だったら全然元取ると思うなと思って、いい時代になったねと思うね、なんか。
あ、そっか、ノコギリ、木を切るものじゃなくて、厚手の段ボール切るとか。
そうそうそう、そういう時にも使えんのよ。
ああ、そうですね。あ、そうやってみれば確かに、それはあった方がいいかもしれない。
そうなのよ。だからなんか必要回数が多いなっていう印象なのよ、ノコギリは常に。
うん、まあその何、いわゆる文具的なあの軽めのハサミじゃ切れないほどの厚みのやつなものとか、なんか
そうそうそうそう、
そういうの切りたい時とかだと、まあ便利かもしれない
ですね。そうそうそう、そうなんだよ。だから、うん、ナイフ以上のものをどうにか、だからこのノコギリとかそれこそ本物のノコギリほど切れ味良くないからね、結構ガッタガタになるんだけど、うん、それでもこれちょっと縦にちょっと切りたいんだよみたいな時はすげえいいんだよ、本当に。
ああ、はあ、そうか。
そうなん、意外といいんだよ、だから。
うーん、
だから本当にね、ちょっと驚きでした。まあそれが日本のね、あの製作所さんが作ってるのか、まあ海外から作ってあれ入れてるのかわかんないけど、
うん、
うん、
意外と使えるから、本当このスプーンとナイフもありだなって気がするよね。
ああ、スプーンとナイフは、まああのなんだ、コンビニであのもらってきて、うちで使わないやつとかをこう袋に入れて、こういざという時にこう持ち歩いてたりするんですけど、
うんうんうん、
長いから結構邪魔なんですよ、
うんうん
うん、これ折りたためるからコンパクトにできていいなと思います
ね。そうなんだよ、
うん、
だから本当に今このアウトドアブランドブームもあるのかどうなのかよくわかんないけど、
うん、
にしてもあのあれじゃないかなと思ったな。悪くないなと思ったな。
ああ、このスプーンのやつは原産国中国製って書いてあるな。でも、日本国内で企画デザイン検品放送してますって書いてある、
ね。まあそこだろうね。
うん。
うん。うん、だから本当に作りとして、あ、これダメじゃんみたいな感じは一切なかったよ。その歯が出る感じとか、
うん、
そういう感じは本当ビクトリノックスと何が違うみたいな感じだね。
うん。
うん。まあまあ、十徳ナイフを、ね、あの、20本ぐらい持ってる俺が言うから間違いないと。切れ味はまだわかんない。使ってないから。切れ味はわかんないけど。その、今のところ持った感じとかが歯が出る感じとかね、
うん。
そういうものに関しては全然遜色ないなっていう印象だね。 うん、まあブランドがね、ビクトリノックスかな、ブランドが好きな人はあれだとは思うんだけど、うん、まあまあ、あの、意外とおすすめですよっていう感じですな。
うん、
はい。じゃあ、コロンさん行きましょうか。
はい。うん、まだまだ、暑いっす。
うん、
ね、毎日。うん、で、熱中症、うんぬんっていう話も、まだ未だにたくさん聞きますよ。
うん。
で、そんな中に、これが役に立つんじゃないかっていうのがね、
うん、
冷却ミスト機能付きドリンクボトル、ドリンクミスト SS、WS なのかな、うん、SS なのかな、わかんないけど、うん、っていう、まあ、いわゆる、水筒、
うんうんうん、
ステンレス製のボトルなんですけど、うん、これがね、まあ、ボトルっちゃ飲み物入れて飲むものですよ。
うん、
で、ステンレス製っていうことは、まあ、保冷ができるのかな、ということになるんですけれども、うん、そこにさらに、冷却ミストを、プシュって噴射できる機能があるんです。
うん、
ほう。
これがね、まあ、その、普通のボトルありますよね。うん、ぐるぐるって回して、そこから、飲み物じゃーって入れるよね、氷入れたりもしますよね、
うん、
でそこにその蓋側に、冷却ミスト用の、なんて言うんだろう、ちっちゃいこうちっちゃいタンクみたいなのがついてて、でそれを、その飲み物部分のところにズボッと差し込んで、蓋をギュギュギュッとすると、で、飲み口があって、その上にそのミストを噴射する部分があって、でそこからプシュッと、超微細ミストがプシュンと出せるという、まあ涼しいでしょう、きっと。
まあありだね。
ボトルとしては容量 580ml。
あんまりでかくはないか、500。
まあ、ほどほど普通のサイズですよね。
まあ、そうだね。
一般的な、で、大きさ的にはですね、はっきりとサイズ、下サイズは見てなかったんですけれども、いわゆる自転車の、ボトル刺すとことかあるじゃない、ドリンクホルダーか。あれに、ほぼほぼ入ると。大抵のボトルホルダーには入るサイズだと、いうことのようですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、なんだってほら、氷も入れられるから、その、それなりの、こう、広い間口、あれがいいよね、やっぱり、洗いやすいし、その、入れる氷も、普通の家庭用の氷だったら大抵入るから、その、それ用に何か氷を作らなきゃいけないとか、そういうこともない、お手軽な感じ。でまあ、ミスト部分がね、実際実機を触ってみてないから何ともいないけれども、でも氷入れて冷やした、
そうだね、冷たいのが出てくるっていうのがいいね。
ミストが出るんだったら、それは気持ちいいさ、きっと。
そうだね、
に違いない、と思います。お値段がね、いくらだったっけ、2400円だったか800円だか。
ああ、そしたら別にっていう値段じゃんね。
そう、普通のボトル買うのと、大差ない金額です。いや、それでこの暑い夏をしのげるんであれば、いいんじゃないですか。
あ、これなんだ、三つ星キャンプで紹介されてんのか。
あ、みたいですね。なんかテレビで取り上げ
て。あ、その回見てねえの。
もうあったみたいですよ。
ああ、三つ星キャンプのこのコーナーね。なるほど。
お好きな番組なんですね。
一応チェックしてるんだよ、この番組。
そうなんだ。へぇ。
いや、その、別にキャンプは趣味じゃないけどね、その、車中泊用のハイエースで役に立つようなものが、やっぱアウトドアグッズとかあるじゃん。そういうので、チラチラ見てたりするんだけど、あ、これいいね、ほ
ん
と。
ね。だから、その、ミスト用のタンクを、装着すると当然その分こう容量が、あの液体を入れる部分の容量が狭まっちゃうから、560ml ぐらいしか飲み物は入らないみたいだけど、っていうことは装着って装着しなくて外すことも多分できると思うんだよね。いらなきゃ外せばいいし、使いたかったら装着すればいいし。
これだからミスト用のタンクは別になってるってことか。
や、タンクにもだって入れなきゃいけないだろうから。
っていうことだよね。だからこれ、ジュース入れといてミスト用のタンクは水入れるっていうことができるってことだ。
うんうん、だと思うん
だよね。だよね。この飲み物の水を吸い込むってことなの。それどうなんだろう。
ん？飲み物の水を吸い込むどういう意味でしょうか。
これってん水を入れといて飲むこともできるし吹きかけることもできるっていうことじゃなくて。
違う違う違う違う。
違う。
ミスト用の液を入れる、
はあ、なんか試験管みたいな感じであって。
そうそうそう、部分が別に。
別なんだ。
うん。みたいな感じがするね。ミストは専用のタンクにって書いてあるね、やっぱ。
専用タンクっていうのが、ミスト用の専用タンクって、まあタンクっていうとでかいイメージだけど、うん、細長い筒みたいなもんが、蓋に装着できるようになってる。うんうんうんうん、
そういうことなんだ。
そうそうそう。で、それを結局、
水じゃなくてもいいんだ。
そうそう。で、それを結局氷の中に入れるから、そっちも冷えるでしょって話。
氷の中に氷っていうか、まあ、突っ込むからね。
うん、うん。
飲む方に氷入れとくから。うん、そういうとも一緒に冷えるっていうこと。
うん。
だから当然、麦茶入れた中に、ミスト用の別のタンクは水っていうことはありなわけよね。でただし、そうそう、気をつけてほしいのは、うん、ミスト用のタンクの方は、ハッカ油は入れないでくださいね、とは書いてありました。ハッカ油、ハッカ油っていうんですかね。うん、何、清涼感みたいな。
あるよね。スースーするから。
そうそうそう。効果があるって、まあ、この時期よく売れるんですけれども、うん、それ入れると破損の原因になりますよ、うん、ということです。
どういうことか。
面白いね。これ2000円ぐらいで出せるんだったら全然いいじゃん。
もう簡単な仕組みだとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあよく考えているわっていう、うん。
っていう気がするよね。
うん。
そうですね。
うん。うん、で、値段もこなれてるし。
そうそうそう。うん。バカ高かないからね。
うん。
うん。
だからやっぱほんとスポーツやる人とかもいいんじゃないのこれ。
そうですね。
ねえ。
ねえ。1個持ってて。うん。うん1個持ってて、ちょっとその何ウォーキングとか、そのテレワークでね、なまってる体を動かしに外歩きますみたいな時の音もなんかとってもいいと思うんですけど。
だね、現場お仕事の人とかね。
うん。
いいね。
いいですよ。
うん。いや、なかなか優れもんじゃないですか。
うん。だと思います。
うん。これ1個買ってもいいの？
うん。1個買ってもいいよね。うん、私もそう思ったよ。
っていう気がすんな。
うん。
これ何プッシュぐらいできるんだ、ソフト。
そう、何プッシュかがね。
ミストだから相当できるんじゃないこれ。
ああ、まあそんな大量に出ないか。
うん。だからミストっていう言い方だからね。
うん。
うん、うん。そうですね。
かなり細かい粒で出てくるんだろうから、相当いけるんじゃないこれ。
だから。そしたらまあ十分か。
うん。
さっきのね、
あ、だからさ、こう一般の霧吹きとドリンクミストのこの粒の写真とかもあるけど、
うん、
やっぱだいぶちっちゃいからさ。
うん、
ああ、確かに。
うん。
まあその小ささで、
うん、
気化熱効果が高いということらしいんですけれども、
ね、
さっき容量が580で、その何装着ミストタンクを装着したら560っていうことは、うんうんうん、まあミスト部分のタンクは20ミリリットルぐらいなんだろうと思われるわけで、
うんうんうん、
まあ20ミリリットルって言ったらすごい少ないように思うけれども、うんうん、その、うん、本当に細かい、ミストだったら。
うん
うん、まあ結構数いけるんじゃない
か
な。
じゃないかっていう気はするよね。
うん。まあ飲む方も500のペットボトル1個分ぐらいだから、まあそんなにこれ1個で長時間持たせようっていうものでもない、
ね。ないもんね。うん。
うん。って考えたら十分なのか、これで。
うん、うん。っていう気はするよな。
まあ、途中で、何充填し直してもいいわけだしね。
まあね、その部分だ
と、
ね。
ああ、そうか、うん。水買って入れればいいのか。
そうそうそうそう。
ああ、まあそうですね。確かにね。うん、
って考えるととは思うね。うん。面白いんじゃないですか。ほんとこれ3000円以下なら買いだっちゅう気はするね。
うん。
ただまあもう秋になるからね。そこが微妙だけど。
秋になっても暑いんですよ。
まあまだ西日本はまだ1週間ぐらい暑いっていう言ってるもんね。
うん、
うん、なのでね、まだまだ暑いので、まあぜひ熱中症対策にはいいかもしれないですね。
はい、
うん、
じゃあ最後タロケン行きましょうか。
はい、
うん、
最近、定番になってたら参考レアモノショップ、
うん、
あ来た、
はい、 まあ、参考レアモンショップでの、キャッチコピーはカードゲームの対戦にスマホタブレット用超強力アームスタンドというふうになっていて、テーブルの上に、乗っけて、で上からこうスマホとかタブレットとかのカメラをこう真下に向けてこう上から何かをこう撮影すると、
うん、
でこれ買った時からカードゲームの対戦って書いてあったかな、あんまりそんな記憶がないんだけど、まあいいや、まあ、うん、買ったのは多分2週間くらい前かな、
うん、
うん、でまあ、これカードゲームをやる気はさらさらなくて、
うん、
まあ、仕事でマックを分解したする時の動画を撮りたいなと思って。
ああ、なるほどね。
はいはい。
うん、で昔テーブルにこうテーブルをこうぐわっとこう掴むような感じで、うん、アームがこう上伸びていて、うん、でそこでこう真上からこうカメラかスマホかなんかを装着できるようなものを昔買ったことあるんですけど、
うん、
邪魔くさくてしまっといたら一回も使わずにずっとしまわれたままなんですね。
うんうんうん、
でやっぱり手軽にこう取り出して手軽に使えるもんじゃないとダメだなとか、
うんうんうん、
思って、でもまあこういうことも YouTube に上げていったりとかしたいなと思っていたら、うん、まあ参考レアモノショップに2980円でこういうのがあってですね。
うん。
うん、まあ値段的にも手頃だし買ってみようかということで買ってみたんですね。
うんうん。
うん、でまあまあ、まだ動画アップとかしてないんですけど、まあ、実際 iPhone で分解するところ、ノートとか分解するところとかちょっと撮ったりしてみたんですけど。
う
ん、
おう、どうだった？
十分撮れます。うん。
あ、そう。
うん。で、まあ、こういうのだと、固定してないんでバランス悪そうに見えるんですけど、
うん、
少なくとも真上からスマホでやる分には十分、そんなに、安定性悪いとかそんなこともなく、
うん
うん、このポールのところだけで十分安定しますね、
うん
うん、
でまあ一応これだと最大 12.9 インチとか入ってあるから、うん、iPad Pro でも一応挟めるのか、
うん、
まあ挟もうと思えば挟めるのかもしれないんですけど、
うん
うん、まあただなんだ、まあ、僕の場合パソコンを真下に置いてるので、
うん
うん、iPad とか置くとまあちょっと落ちてきたら怖いなっていうのがあるので、まあ iPhone ぐらいにしたいなってい
う
ところあるんですけれど、
うん
うん、でこれだとまあ形状的にもその何、例えば使わないときに部屋の隅とか何かのこう脇にこう置いとくとちょうどこの何角に収まってくれるという、
足がちょうど直角だからね。
そうそうそうそう、そう、うん、だから収まりいいんでいらないときはそんなに邪魔じゃないんですね。で欲しいときにパッと持ってきてテーブルの上にこう乗っけて、でこれ高さが調節できるので、
うん、
組み合わせ式になっていて、こう高さのポールのところは1本外したり伸ばしたりとかみたいなことが、うん、できるんで、まあ、高さも結構調節効くんですね、
うん
うん、でアームのところも結構自由自在に動いてくれて、
うん、
で固定したら固定したら、思ったよりも揺れない、
うん
うん、2980円という割にはそんなにグラグラしてなくてちゃんと固定されてるので、
うん、
あこの値段だったら、うん、全然いいよねっていう感じですね。
あそう、
うん、
そうか。
で、うん、で、まあこれでちょっとまあ一回撮ってはみたんですけど、うん、でただなんだ、そんな用途なんで撮ってる画面がどう撮れてるかもこう見ながらやりたいわけなん
です、ね。そうだよね、うん、
うん、でじゃあiPhone から HDMI で出して、
うん、
で目の前に普通に液晶モニターあるんで、うん、ソニーの HDMI 入力に入れて、
うん、
でそれで自分が実際作業をしているところを、まあ、iPhone は真上からテーブルの上のパソコンを映してるんですけど、
うん、
でそれが画面に正面でこう見えるようにして、
うん、
撮ろうと思ってやったんですよね、
うんうん、
でこれは別にこの参考のアームが悪いんじゃなくて iPhone の仕様なんですけど、
うん、
やってみて気がついたんですけど、まあ、当然なんだ、動画に撮るんだから横長にしたいじゃないですか。
うんうん
うん、で横長にして、撮れる状態で iPhone 設置して、
うん、
でそこからライトニングから HDMI にするアダプターつけて、
うん、
で液晶画面に HDMI に入れるんですけど、
うん、
液晶画面で出たやつが縦長にしかなんないんですよね。
おおほうほうほう、なるほど。
要はiPhone の純正のカメラ機能の動画撮影モードにしてる状態で、
うん、
それをそのまま HDMI で液晶モニターにすると、
うん、
iPhone をどう向けても常に縦流れしか映らない
ん
ですよね。
ああ、そうなんだ。
へ
っていうことに気づいて、で、これはどうにかならないのかと思ってネットで調べたんですけど、
うん、
あの、iPad は回転させるとカメラでも横長になるんですよ。
ああ、そうなのね。あ
だけど iPhone はダメらしいんです。
へえ。
なんで、まあその時はまあまあしょうがないかと思いながら、あの、何、一応、液晶画面出してるんですけど、液晶画面には90度傾いた縦長の画面が出てる状態。
なるほどね。
やってて、
微妙。
ちょっと微妙だなと思いながらやってたんですけれども
、うんうん、
これはなんだ、この画像を90度、あの、何、傾けるのに、ね、何か、あの、そういう機器を買わなきゃいけないのかみたいな、
うんうんうん、
感じはして、まあ、あの、DJ の手元にあるような何かがあれば何かできるかもしれないんですけど、
うん、
iPhone だと、まあ、そうなりますね。
なるほどね。うん、
まあ、でも iPad mini とかだったら、あの、ちゃんと、横長になってくれるんで。
なるほど。
まあ今度 iPad mini でやってみようかなと思うんですけど。
そうだね。まあどう撮れてるかは確認しながら、まあやりたいもんね、確かに。
うん、
そうですね、うん。まあ特にそれで動画として YouTube にアップとかするんだったら、まあ、うん、なんだ、余計なものを映り込んでないかとかそういうのも見たいし。
うんうん
うん
うん、
手の、あの、動きとかなんかもちゃんと何、あの、もたつかないようにこう見せたりとかあるじゃないですか。
うんうん
うん。なんで、まあそうすると、まあ、あの、自分で画面が見れる状態でやりたいんで、まあそうすると、あの、設定値でもやつなるかみたいな話になるんですけどね。うん、なんで、まあひょっとしたらアンドロイドとかだったりすると、まあ機種によってはちゃんと横になってくれたりするのかもしれないんですけど、
うん。
うん。とりあえず iPhone だと縦長になります。
なるほど。
うん。まあ、とはいえ、この値段と、この手軽さと、あの、この安定性から言うと、2980円は全然安いなって。
そうだよね。真上から撮るのって意外とね、
うん。
難しいもんね。
うん。
で、例えばなんだ、あの、力で入れて一眼で撮ろうとかするんだと、それこそ、あの、そんな重いものを固定するには、机ガシッと挟めるような、うん、なんか、そういう、で、太いパイプのやつじゃないとか、と、重さ支えられないですし、
うん
うんうん、って考えると、で、まあ iPhone のでも十分ね、4K でも撮れるわけですし、うんうん、そして、11 Pro とかだったら、ズームでね、広角、超広角とかも切り替えられるんで、高さに合わせて、切り替えてズームとかも使ってやれば、で、高さもまあこっちの方、まあアームの方でも結構調整は効くんで、
うん、
で、やってやると、まあちょうど何、ノートパソコンが、ノートパソコンとまあその、程よい、その周りのテーブルが、
うん、
収まるような高さぐらいでちゃんと絵が入って、まあ、撮ることはできますね。
なるほどね。
うん。
なんで、まあ、まあ、そんなようなもの、まあ、あとはなんか工作するとか、なんかわかんないんですけど、うん、いろんな用途があるのかな。
うん。
折り紙でなんか折れる人とかかもしれないですけど、うんうんうんうん、そういうの手軽になんかこう動画に撮りたいとかいう人には、これなかなかおすすめじゃないかなと思うんですね。
そうだね。意外とだからカメラでやろうとすると、
うん、
その、三脚がね、ある程度重くて。
うん。
で、その三脚の先っぽに横に出すアームを取り付けてとかやるから、意外とね、
うん、
大掛かりになっちゃうからね、うん、やっぱその真上から撮るものって、
うん、
そのなるべくカメラが軽ければそのそれを支える装置が軽くて済むっていう意味では、
そうなんですよね、
iPhone は正解だろうなとは思うよね。
そうだよね、
うん、スマホはね、
ね、テレビでさ、うん、料理番組とかでさ、うん、自宅で料理作りますみたいな、
うんうん、
のを映してる時にその右からのカメラ、
うん、
正面からのカメラとかいろいろ置いてるけど、
うん、
コンロの上のカメラとかさ、
うん、
あれはキッチンの、あの上のカウンターみたいなところにベタッと貼り付けてたりするよね、
うん、
iPhone を、
うん、
あれも結構危ないだろうなと思ったりするんだけど、
うん
うん、よくね、私最近見るのが YouTube の、
うんうん、
手芸系の動画だったりするんだけどね、服作りますとか、
うんうん、
なんか、アクセサリーじゃないけど、まあそういうのを作りますみたいなやつ、うんうん、でああいう手仕事の分は、やっぱり上から映してるカメラが多いのよ、
うん
うん、
だから、そういう人にはとても向くんだろうなと思って、
そうだね、
うん、そうですね、
うん、だからやっぱ真上のアングルで手元を映したいっていう時には、絶対ありだと思うね。
そうなんですよね、
うん。
うん。で、これ参考例ものショップだと、まあ、これ値段は2980円税込みなんですけど、
うん、
参考例ものショップだと、3980円以上で送料無料なので、
うん、
なんかあと1000円何かしら役に立つものはないのかと思って、
うん、
あの一生懸命探して1080円の HDMI ケーブルを探して買ったんですけど、僕が。
なるほど。
えらい。
あとで、その後さっき気がついたんですけど、アマゾンでも、同じこれが参考のやつが売ってて、アマゾンだと送料無料で買いました。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
皆さんはアマゾンで買ってください。うん、売ってるのは参考例はもう一つなんですけど、うん、まあ白と黒と2種類ありますが、
うん、
まあお好みのものっていう感じですかね。
うん。
うん
ありだね。
うん、やはりあると便利だと思うんだよね。
うん。
いろいろやりたいことあるんだけどさ、うん、時間が足らなくてね、今何もできてないんだけど。
そうだね。
うん。だから、一個欲しいな、こういうのも、と思ったりはします。
うん、そうだね。ほんと手元カメラはね、真上からは、あの、うん、こういうものがないとね。
うん。
なかなか難しい
ですね。うん。うん、と思うね。まあうちみたいに機材の暴力が効くとこ人はいいけどね。
そんな家庭はなかなかないでしょ。
ないからね。
うん、
一般家庭にはあのそんなミキサーが5台とかそんなないからね。
うんうん、三脚も6台も7台もないからね。
ないですからね。
一般家庭はね。
ないですからね。
うん、そうだね。いやだから本当スマホをうまく使うのは絶対ありだよな。
うん。
うん。
うん。っていう気はするよね。
そうですね、
うんうん。これでもなんかもうちょい工夫しやコンデニティとかもいけるようになるような気もするんだけどね。まあまあスマホって割り切ってるからいいっちゃいいんだけど。
うん。え、そうだと思うよ。
うん。うん、とは思うね、
うん。そう、まあそうですね。ここのアームのところにまあ三脚穴とかをつければまあできなくはない。
そうだよね。だからこのアームっていうか、だから iPhone をつかむこの、まあ、クランプって言えばいいのか、
うんうん、
その部分と本体のアームをくっつける部分が三脚穴でくっつけるみたいなことだったら、このジョイントの部分、うん、あのクランプの部分を外して、うん、ここに直でデジカメさせるとかなればよりいい気はするけどね、
うん
うん、もうなかなかそういう作りないじゃないんだけどとは思うな。で、まあ、でも本当その iPhone でっていうことであれば全然ありだ、
ね、
うん、
十分だと思いますよこれね、うん
うん、ね、まあまあ本当にね動画のニーズもいろいろあるからね。
そうね、
うん、
あのあれだよな、 DJI さんが新しいジンバル発表してたな。
あ、そうですね。
ほうほう、う
ん、なんか今度はマグネットでかばってくっつけるみたいな。ああ、うまいことまた考えたなと思ったな。
へぇー。着脱が簡単にできますよ。
そうそうそうそうそうそう、そう、うん。結局、そのジンバルを小型化していくのに、どうしてもね、この iPhone 用のやつって、そこのクランプの部分が必要だったから、
うん、
それをマグネットでくっつけるようにするっていうのは、まあ、手っちゃ手だなっていう感じはあるよね。
うん、
そ、まあ、その辺のアイデアが、まあ、DJI さんもこなれてきたなーって感じはすげーするんだよな。
うん。
これで1万ちょいぐらいだったもんね。
へ
ぇー。1万5、6円とか。
そうそうそうそうそう。うん、大したもんだなーって思う。
うん。
で、特にあれなんだよね。この iPhone 系のジンバルって、うん、iPhone がその超広角が撮れるようになったじゃない。
うん。
そのおかげですげー助かることもあるのよね。
はぁはぁはぁはぁ。
要は、あの狭い部屋で撮影したいとか、
うん、
例えばハイエースの中でやりたいとか、
うん、
でそうなると GoPro でもいやもうちょい欲しいんすってなっていくのよ。
あ、画角的にね、
うん、もうちょい広いのが欲しいってなっていくのよね、
うん、
GoPro でもちょい足りないっていう気がするから、
うん、
そうなってくると意外とこの超広角ができる iPhone とかスマホプラスジンバルでっつうのが役に立つのよ。
うん、
うん、
うん、まあまあ、あのそういう意味ではその辺も意外と YouTube とかでって思う人はありだと思うね。もうジンバルこんだけ安くなってからね、うん、
まあそうですね、まあね、うん、ジンバルもそうですし、だからまあなんだこの、まあとりあえずはまあ真上から撮るんですけど、
うん、
さらにそれでうまくいくようならもう一個あの何斜めもうちょっとあの何近いところから下にもう一個置いて、
うん、
斜めからのパーツの細かいところまで見えるカメラと、カメラとか iPhone かなんかで、
うんうん、
あの2つ2カメ状態にして撮ったりしたらどうかなとか思ってきてるんですけど、これぐらいだったら、まあ、あのそんなにゴテゴテ機材なくてもあの手軽にそれぐらいはできるかなっていう感じもするんですよね、
うん
うん、 まあでまあとにかくなんだそういうことは凝ったことを言い出すとひたすら機材だらけで機材が大変なことになってくんですけど、
うんうん、
まあそういうところが何、まあ、手軽というかこういう、うん、大掛かりじゃないものでできるっていうのは助かるなっていう、
ね、そうなんだよね、
うん、
ああだからまあ本当にね、うん、そういうあれ創意工夫でできる時代っていうのは羨ましいっすよだってね、中継で使うから、その3、この iPhone のジンバル初め買った時すげえ高かったもんね。まあ、まだうちあるけど、あんな
あるんだ。
もはや使わないけど、あんなのもの。
そうです、
ね。そうなんだよ。もう本当これ、ものすごい勢いでこうなったもんね。
ああ、一気に下がって手軽になりましたね。
そう。で、ごくごく当たり前にみんながなんか使う感じ。でも、あんまりジンバル使ってる人って見たことないんだよね。
うん、そんなに多くはないですね。
ねえ。
うん。
でも、あると本当に違うからね。
まあ、特に手、ね、歩きながらとかの場合は手ぶれとかもね、でかいですしね。
うん。
まあ、吸収してくれるとはいえ、やっぱりその辺はジンバルと全然違いますからね。
そうなんだよ。ぬるっと感が全然違うからね。
うん。
みたいな感じがあるよな。まあ、でも本当にね、前から言ってるブラックマジックもそうだし。
うん。
もう、偉い値段で偉いもん出してくれんなって本当思うね。
いや、ありがたいことですよ。
うんそうだよな。
うん。
いや、だから、ほんとそのブラックマジックもさ、
うん。
ブラックマジックのエーテムプロ、
うん。
エーテムミニプロ、ISO があるじゃん。うん、
はい。
はいはい。
この間の YouTube の時にちょっとテストしたのよ。
はい。
やっぱすごいね。
うん。
特にビビったのが、
うん。
要は、ISO で各 HDMI に入ってくるものを全部取ってくれるのね。それと最終のプログラムアウトね。だから全部で6個の、うん、違うな、5個の動画ファイルができるんだけど、
うん、
それだけではなくて、
ほう
同時に、どうスイッチングしたかっていうものが、
うん、
ダヴィンチディゾルブっていうブラックマジックの動画編集ソフトの形式で、
うんうんうん、
ファイルができるのよ。
ああ、ダヴィンチのプロジェクトをなんちゃらっていうのは、それを撮ってるんだ。
そう。
データとして撮ってるんだ。
うん。
そういう意味か。
そう。だから、そいつ開くと、どうカット割りしたか、うん、本番でね。
はあは
あ、がファイル形式でガンって出てくるの。
そういうことか。
すげえなって思うよね。
うわぁ、それは。
すごいな。
うん。
ビビるね、それ。
ビビるだろ。
それだって、編集ソフトと機器と両方作ってるところじゃないと絶対できない、
ね。できないよね。
アドビチはできないですもんね、
だって。そうそうそうそうそうそう。
ああ、なるほど、そういうことか。
ちょっと鼻血出たね。
なんかダビンチで開くとなんか便利そうなことが書いてあるけど、どうなるのか全然さっぱりわかんなかった。
そうでね、ダビンチね、一応ね、まあそれ見て開いてみたんだけど、うん、ちょっとダビンチの使い方がいまいちよくわかんなくて。んっていう感じはしてるんだけど、これもうちょい検証してみようかな。まあ、この辺はちょっとアブルヌンで話すかな。どっちかに。
うんうんうん、
それ検証してみようかなとは思ってるんだけど、ダヴィンチ、うん、でもね、ダヴィンチで開けるアドバンテージって結構あって、
うん、
要はファイナルカットから、
うん、
プレミアに移行するのとかすげえ難しいのよ、実は。有料のプラグインとかないとできないのよ。
あでもプラグイン使えばできることはできるんだ。
有料のね。
うーん
でも有料だから本当にできんのかな、最新バージョンに対応してんのかなとかすげえ不安があるわけ。
うん、まあそうですね。
で、一応ね、ファイナルカットのデータをダヴィンチは開けるのよ、確か。
あ、そうなんだ。
うん。で、そこからダヴィンチからプレミア用とかに吐き出せんのよ、実は。
あ、そうなんだ。
うん。
へ
ー。ただ、1時間ぐらいのファイルだったら一応テストで別にできたんだけど、
うん。
中継用の6時間は無理だったけど。
それは想定してないな、きっと。
想定してねえな、こいつらって思ったけど。
してないな。
一応それができるのよ。だからダヴィンチで開けるって意外とダヴィンチ使わなくても、
うん。
アドバンテージがあったりするんだよ。
ああ、ちょっと試してみるじゃ、ダヴィンチは。
うん、でも、メニューが全部英語だったり、これどう使うんだみたいなところがあるから。
うん、まあね。
うん、ちょっとあるんだけど。 うん、でもすげえなって思うよね。そんなものが、10万円なのとかって思っちゃうよ。
ほんとね。驚くね。
ひっくり返るだろ、ちょっと考えたらね。
それは安いよ、本当に。
と思うよ。もうそんな時代だもんね、ほんとに。ほ
い
で、もう画質的には iPhone で十分じゃんってこともいっぱいあるしね。
ですね。
うん。って考えるといい時代になってるからね。まあほんと、ぜひこういうのをうまく活用して、いろいろとね、作るといいな、というような感じですかな。
うん、
はい、今週は若干みんな小ネタ集だったね。
そうですね、
うん、まあまあしょうがない、あのコロナの影響でね、いろんなものがあれだからね、
うん、
あのなんかこのね、ショーみたいなのも全然できないしね、なんか、うん、新製品のこれですみたいな大々的なプレゼンテーションがあるわけでもなくみたいなところはあるからね。まあまあ、しょうがないところはあるでしょ。
うん、そうですね。まあ、あの、新幹線が半額ですって言っても、それの話をしてもどうかなって、
ね。そうだね。っていうのもあるから、ね。はい。まあまあ、というような感じで、じゃあ今週はこの辺にしたいと思います。ということで、お届けしたのはビジェと、
コロンと、
タルケンでした。
はい。じゃあまた来週でーす。